太宰治、キリギリス。お金が本当に何もなくなった時には、自分のありったけの力を試すことができて、とても張り合いがありました。だってお金のない時の食事ほど楽しくて美味しいのですもの。次々に私はいいお料理を発明したでしょう。今はダメ。何でも欲しいものを買えると思えば何の空想も湧いてきません。市場へ出かけてみても私は虚無です。よそのおばさんたちの買うものを私も同じように買って帰るだけです。あなたが急にお偉くなって、あのヨドバシのアパートを引き上げ、この三鷹町の家に住むようになってからは、楽しいことが何にもなくなってしまいました。私の腕の振るいどころがなくなりました。あなたは急にお口も上手になって、私を一層大事にしてくださいましたが、私は自身がなんだか飼い猫のように思われて、いつも困っておりました。私はあなたをこの世で立身なさるお方とは思わなかったのです。死ぬまで貧乏でわがまま勝手な絵ばかり描いて、世の中の人みんなに嘲笑せられて、けれども平気で誰にも頭を下げず、たまには好きなお酒を飲んで一生俗世間に汚されずに過ごしていくお方だとばかり思っておりました。私はバカだったのでしょうか。でも一人くらいはこの世にそんな美しい人がいるはずだと、私はあの頃も今もなお信じております。その人の額の月桂樹の冠は他の誰にも見えないので、きっとバカ扱いを受けるでしょうし、誰もお嫁に行ってあげてお世話しようともしないでしょうから、私が行って一生お仕えしようと思っていました。私はあなたこそその天使だと思っていました。私でなければわからないのだと思っていました。それがまあどうでしょう、急になんだかお偉くなってしまって、私はどういうわけだか恥ずかしくてたまりません。私はあなたのご出世を憎んでいるのではございません。あなたの不思議なほどに悲しい絵が日一日と多くの人に愛されているのを知って、私は神様に毎夜お礼を言いました。泣くほど嬉しく思いました。あなたがヨドバシのアパートで2年間気の向くままにお好きなアパートの裏庭を描いたり、深夜の新宿の街を描いて、お金がまるっきりなくなった頃には田島さんが来て 2,3 枚の絵と交換に十分のお金を置いていくのでしたが、あの頃はあなたは田島さんに絵を持っていかれることがひどく寂しいご様子で、お金のことになど点で無関心でありました。田島さんは来るたびごとに私をこっそり廊下へ呼び出して、どうぞよろしくと決まったように真面目に言ってお辞儀をし、白い角封筒を私の帯の間に突っ込んでくださるのでした。あなたはいつでも知らん顔をしておりますし、私だってすぐその角封筒の中身を調べるような卑しいことはいたしませんでした。なければないでやっていこうと思っていたのですもの。いくらいただいたなどあなたに報告したこともありません。あなたを汚したくなかったのです。本当に私は一度だってあなたにお金が欲しいの、有名になってくださいのとお願いしたことはございませんでした。あなたのような口下手な乱暴なお方はごめんなさい、お金持ちにもならないし、有名になど決してなれるものではないと私は思っていました。けれどもそれは見せかけだったのね。どうして、どうして。